この詩編のような詩は、まず愛読されるとか引用されることがまずほとんどないですね。というのは非常にわかりにくい、または読む人にパッと何かですね、違和感を感じさせる。そういうことが、まあ、詩編にも、旧約聖書の中にいろいろとあります。で、表面的に読んで、これどうも、と思ったらさっと読み飛ばしていくと。で、一般の教会でも、旧約聖書はほとんどありえない。詩編でも、ごく一部しかありえない。有名な詩編23編とか、150編と、ほんの一部しかしない。無教会でも、日曜日ごとに詩編を、何年も4年も5年もかけてやるようなこと、まずないですね。聞いたことはないですね。まずどこにもないです。で、そういう意味では、教会無教会を問わず、詩編というものを非常にまあ、深く読まれないと。これ一つには、詩編というのは人間の感情的、感情のようではなく、神の言葉という、非常に不思議な性格を持っているわけですね。日本の詩にあたるものは、短歌、和歌です。俳句。それが神の言葉。唯一無限の神の言葉なんて誰も思わないと思うんですね。人間の感情、万葉詩でも俳句をするというのは、古代人の人の感情がよく出てくると。でも圧倒的に多いと驚かせるのが男女間の愛ですね。読んで狭い狭い。古今集、新古集、それらの何通りも仲介者もつくものって、それ日本人の古代人が何を考えてたか。万葉集の意訳とかも、何通りもの分厚い仲介も万葉集も参照しながら、今までも繰り返し見てきたところですが、まあ、この目に見えない存在を注視して、そこに感情を注ぎ出すって本当にないですね。だから星という言葉は4000何百種もあっても、ほとんど出てこないわけです、万葉集。これ他でもそうですね。古今信仰。月はいっぱい出てくるのに、それはるかに遠大でですね、無限のまたたきいて語りかけてる。しかも色もいろいろあるんですね。青色とか真っ白にから赤いのとか黄色いようなものとか。星へのまあ無頓着というか無関心は、まあ、例えば、人類の歴史も最も雄大で、しかも奥深くて、社会現象や人間の心理、恋愛、それから信仰の祝福、いろんなものを全部詩に1万4千行もの詩にまとめ、しかも厳密な韻を踏んで3行って、リズムを踏んで、もう二度と現れないと言われている、非常に内容の奥深い、それがダンテの神曲なんですね。詩の最高峰と。まず出てこないと言われる。その有名な、まあ、セプティピアとか、そういった、ダンテとか、いや、ゲーテとかでもですね、非常に高くその、ダンテのこういう非常に、まあ、この世のことを徹底して知るのと、自らも政治的にフィレンツェの街を追放されて、そこの政治家でもあったんですけど、完全に降伏して帰ってくるなら、そうでなければ、見つけ次第殺すんだと。そのような危険な目にあって、家族とも一緒におられないで、一人であちこちをさまよったと。そういう危険な状態によくもあんな膨大な奥深い詩が、当時の科学、自然科学のようなことも可能な限り取り入れて、もうとにかく、この広範囲、奥深い、驚かされる。まあ、俺らのところでダンテの神曲、リンゴ圏だけど何年もかけてやったわけです。そういうことでありますが、事故の間の命の水も、煉獄瓶の中から一部取り抜いたわけですけども、地獄に行くときに本当に暗い叫び、いろんな暗い闇、だけど、煉獄の山を登っていくときには賛美が聞こえてくると。煉獄の山ってのは、まあ、我々の地上生活で信仰を持って歩んでいく姿を象徴していると言い上がるわけですね。その歩みの中では、非常な困難があって不思議とですね、この賛美の音を聞きながらっていう、そういうふうなことを、 が断じても出てきますが、非常に暗示的なわけです。神様の導きを受けて、あるいは大いなる導きの書でもあるんですね。ダンテは最初、地獄編と煉獄編は、ダンテ以前の最大の詩人、メルス、で、メルキリスというローマ詩人がおったわけですね。それが導き手になっている。で、天国編だったから、ベアトリーチェっていう女性が導き手になっている。いずれも導かれる歩みっていうものがメインとなっていますが、その、ところに天国編も、煉獄編も地獄編も、最後のイタリア語は、ステレ。英語のスタートも語源的に同じなんですね。ドイツ語のステルン、英語のスターが、イタリア語の単数でステラ、L になりますけども、STLL、A です。複数形ステレです。最後の言葉が地獄も煉獄も天国。日本語では、上を見たら星を見たとかいう形で、星という言葉は決して最後に出てこれないわけです。そういうところを見ても、いかに重要視したかっていうのがわかるんですね。星の存在っていうの、霊的な意味でも。はい。そういうことで、この詩編っていうものは、人間の言葉でありながら、神の言葉として位置づけされて、それは聖霊がその位置づけてきたからですね。聖書に置かれているわけです。万有は深刻を見たら、こんなものが神の永遠の真実な聖義の神の言葉であるはずがないってのは直ちにわかるわけです。ありえない。とか、詩編の、この全世界詩的な作品は、口だけで文字がないところから言葉だけで残っているのがあります。それでもそういう詩が神の言葉になるのはもうまさにこの聖書の世界だけです。そういう意味でこの聖書の中の詩は、ありとあらゆるの古代の詩のようなものがあっても、全く他のものは人間の世界ばっかり見て詩を作ってるけど、ダンテの詩は天を絶えず見ながら言ってる。聖書の詩は直接いつも天を見てる。そういう異例中の異例なんですね。他のいろんな国の詩集が、いわば、暗闇であり、黒塗りであると。と、聖書の詩編だけは、煌々たる光が差しているという感じですね。はい、それで、54編のような場合は、そういうふうな、どうも違和感があるっていうのは、最初からしてですね、3節。あなたの名によって私を救い、あなたの力によって、ここまではわかるんですよね。でも、そこから私を裁いてくださいなんていうことも。ここのことをですね、何も違和感感じないで、そうだそうだって、どれだけの人が思えるだろうかと。私を救ってください、わかりますよ。あなたの力で私を裁いてください、言ったら、神様、私の罪とか私不十分なとかできてないことみんな見てるのに、これ裁いてください、言ったらどうなるんだろうかと。そこでまず引っかかったやつね、何のこの詩は、と思うんですよ。もともと原文の言語のニュアンスが、日本語の砂漠って言ったら、最高の裁きは処刑だ。裁判所の裁きですよね、砂漠を思い出す。なんか悪いことをしたら刑を執行するようで。神様が裁くと全部裁かれてしまうじゃないかと。救いはどころじゃない。というふうになるわけです。ですから、まず冒頭でつまずくから、後もですね、どうも引っかかる。で、でも、後のところはですね、こう飛ばしたら、これどういう意味かっていうと、英語訳では、英語とか外国語では、より言語に近い言葉がいろいろとあるわけですね。ビンデケイト。英語訳をいくつか参照いただいたらわかると思いますが、こういう微妙な言葉において、訳も変わったりしますが、ビンディケットって多いんです。V-I-N-D-I-K-A-T、ビンディケットで、これはですね、単なる裁いてください。日本語のようなニュアンスと違って、正義を回復する。 という意味があるんですね、妙な。悪が攻め込んでくる。悪の力。お前はやっつけてあると。いや、そうでないと。神様、私の正しい部分、神様と繋がっていく、この信仰的正しい部分を、どうか神様が取り返してくださいと。明らかにしてください。まあ、そういうような意味がある。私の立場をどうか神様、支えてくださいと。そういう意味合いで言われているわけです。それで、祈りを聞いてください。この言葉に耳を傾けてください。これも切実な願いほど聞いてくださいってなるんですね。で、もう一つは、聞きますからどうか語ってください。神様聞いてくれてないんじゃないか。こう思う人は非常にたくさんあると思うんですね。祈ったところ何も目に見えるかもからん。聞いてくれないとないじゃないかと。だから祈りも虚しいと無意識的に思っている人はクリスチャンでも多いわけです。だから、いろんなことを見ても祈りしかできないっていう表、前にも何度も言いましたが、まあ私は祈りしかできないんでと言うけど、それはですね、分数しかできないんです。分数は誰でもできると簡単という意味はそう含んでるわけです。祈りしかできんと、祈りは誰でもどこでもそう転がっとんだと、大したことないという無意識的な意識があるからこそ祈りしかできないことを言うんですね。それはとんでもない間違いですね。祈りというのは神様とも結びつきなんです。交流なんですね。それを再生する。神様が結びついたら、全能だから、その切実な祈りを神様がどっかでまた用いてくださる。祈りができると、そういう非常に幅広い宇宙的というか、その方法は。そういう力と結びつくっていうことで、どんなに目に見える効果がないようであっても、必ずどっかで神様が聞いてくださる。で、見えることができとらんから祈りしかできんなんていうのは、目で見えるものしか信じないということだから、本当に神という目に見えない無限の存在の力を信じてないということになるんですね。そういうことで、祈りしかできんやことは神様の力がどこないわっていうと同じような意味が出てくるわけです。神は愛であり、生きて働いてあり、全能ならば真実な祈りが聞かれないはずがないんですね。まあ、そういうことですから、この、祈りを聞いてください。必ず聞かれるから、と確信をして祈るということが、大事なことで。イエス様は、一番困難な時どうになったか。弟子たちに祈ってくれと言ったにもかかわらず、弟子たちみんな眠りこけたと。それでわかることは何かというと、あれは弟子は本当にどうしたんかいな。イエス様がもう殺されるとみんなゴロゴロ寝てばっかりやと。何度言っても寝と。何やこの出がしない。実は私たち一般を象徴的に示してるんですね。うっかりする私たちは聖書を読むときにそういう見方をすることは非常に多いと思う。と思うようなところも、深いところからは私たち全体を象徴している。いくらイエス様が今も真剣にですね、お前たちの祈り聞いてるんだと、と語りかけようとしても、そちらの顔で眠っている。イエス様いつも語りかけているのに全然聞こえない。で、身近なところいっぱいイエス様が印を表しているのに、全然見てない。これは繰り返していますが、このところですね、数日前、二日ぐらい、非常に青い澄んだ空だったんですね。澄んだ青色、真っ白い雲が、お料理に浮かんでいる。それは人間が作ったものじゃない。そういう無限の意味がこもってるんですね。その青い大空の広がり、そして白い雲の絶えず変化をする。それと同じ光景は二度とあらないぐらいに独自のものを絶えず神様を繰り広げることができるんですね。それは 神様は全能であり、かつ愛であるならば、その無限に繰り広げられる雲の姿、色、形、特に時刻が夕暮れにはまた別の姿になる。青い。青さ全体意味を持っているわけですね。あの広大な青広がりが、それ自体が意味を持って私たちに語りかけている。でも、現代は、例えば、一日中パソコンの前に座って株価こうだか分かったこれ。そんなことを商業として知っておる人、何年か前の人びっくりしたことあります。だ子供たちでも、うちのお父さんはな、遊んどんやと。もう子供から見たらそうですね。パソコンに座ってなんかゲームだなんかばっかりするし。まあ、そのような職業すらたくさん YouTuber とか言ってですね、嘘とかほんまとか分からないようにいっぱい出して、そこに奇抜なことを書いたら、そこで見る人がよく出た。また収入がどんどん入った。そんなものを商業とする人がいっぱい出てきたら、広大なあの自然の青色なんて語りか全然聞こえないですよ、そんなことになったら。もういかにして面白いおかしく書くか、そんなことばっかりやってもらう。だこれだけ儲かった、これだけ儲かった。株がいくら上がったのと、毎回毎回ニュースでも言いますよね。他にいくらとも重大なことあった。お金のことですよ。お金儲けて必死になっている人多いから、まあ、そういうふうにですね、そういうところに向かって、ですね、神様は大切語りかけたんだけど、みんな眠り込めてると。だから大空全体を持って、あるいはその雲、いろんな雲の、特に台風が近づくと、雲の形も違うんですね。下の雲はバーッと早く動いて、上の子はずっと真っ白なのが、いつも変えない。その姿、形、色、夕暮れになった朝。そういう一つ一つが神様の愛を込めて、深い意味を込めて語りかけて、大空全体を使ってきているのに、全然反応しない。眠りこけてる。これは、例えば、まあ、スーダンにしても、もうよっぽど前からですね、おびただしい数の人が、自分の家から脱出して、隣の国もまたもっとひどいから、スーダンの方に行くんだと。けどそこでも内戦があったり、食料もない、子供に食べさせるものもない。だから持ってたわずかな風で売り払って、車を雇って、隣の国のとこまで、他逃げて帰ったのにまた行く。そうでないとスーダンにおったら飢え死んでしまうと子供抱えた子。そういう大変な暮らしをしている人たちが、あの今のイスラエルとハマス側にいっぱいあるわけです。こんなことほとんど報道されない。圧倒的にハマス、イスラエル。それから、ウクライナ、ロシアの戦争。そこだけがニュースがみんなパッと見るから。見るから言えた。アフリカなんかもどうせ関係ない。マーシーたちどうのこりすんだって。そのようなことで、ほとんどの人は、それに引きずられて、もう、そういう人たちの、いかに苦しいかどうか、全く眠りこけてる。という状態になるだろう。まあ、いくらでもそういうことで、私たちはですね、いろんなことにおいても、まあ、言うたら眠りこけてると。イエス様だけは必死になって祈られてる。そういうことなんですね。それで、見知らぬ者が命を狙っていると。見知らぬ者、これは悪の力が詰まっている。現代的に言えば、サタンがライオンのように吠えたけりとっていう表現が、新約聖書にあります。これ聞こえる人が聞いたら、こうなんですね。サタンが大行のように一応こういった絵が迫っておりどこに本があるんかと。まあ、キリスト者といえどもですね、あの人の手紙にあるような表現、まるで違和感があると思う人もいるけど、あの書かれたようなローマ帝国の時代においては、実際に油断してたら本当に逮捕されて一目に合わされる、殺される。まあ、そういう、ありとあらゆる困難や闇や迫害を 超えてこのキリストの真理は流れてきたんですね、我々のところまで。だからこのキリストの真理っていうのは旧約から言ったら何千年とどんなことがあってもこの力を潰されないで、そこで勝利して、それは霊の戦いを知らされた人をずっと起こされたわけです。それで自分たちはみんなから、そしてエルミアとそうです。神のことは語ったのにみんなついてこないで、むしろ殺されそうとした。で、言ったらダメ。バビロンの上で降伏していかないと、民は助からないと言ったのに、一文のないエジプトへ行かな、行って助け求めると。そこにエルミアと、まあ、連行されたような状態になって、エルミアはエジプトの地で死んだと言われてるんですね。あれだけ神の言葉を豊かに答えた人でも、人々は全く目が覚めなかった。それにもかかわらず、エレミアが神から受けた言葉、ずーっとですね、まあ、2500年も通して伝わってきたっていうところ、まだこれは脅威ですね。それは神様が保持されてるからです。人がいくら連れてこなくても、人気が悪くても、関係なしに神は本当の神のことを意味される。そしてまた神の言葉を見直して起こされるわけです。まあそういうふうに全体として見知らぬもの、あるもの、これはスマホでも、ああいったものでも、テレビ番組でも、本当に堕落者の番組がいっぱい転がってる。それは霊的な命を狙っていくわけです。そういうことを良しとして。お金くれたらなんも下品なことに悪いことで平気ですると。それを喜んで見るってことは、まさにその行為に、サタンがそういう俳優やデタラメを出演者を通して、信仰を持つ人の魂を奪い取ろうとしているわけですね。彼らは自分の間に神を置こうとしない。これまさにそうです。何を置いてるか、金ですね。ゲラゲラ笑わせてよく見ると。そしたらコマーシャル料も高くなる。俳優の出た出演者もくだらんことばっかり言っても、高くお金よくもらえる。みんな金です。プロ野球が人気ある。相撲が人気ある。みんな背後で埋めてるのは、オリンピックもそうですね。莫大な金を持っている。国語訳で前に触れたことありますけども、維持試合勝ち抜くためにものすごい費用がかかってくる。観光バスをして、あ、秋田から勝ち抜いてずっと行ったら何百万か。もう本当に熊に果てるんだというふうなことを言ったけど、こんなこと出ないで、ああ、東北から勝ち積んでて応援だ、いたきたと。その灰は、財政担当者も、その頃まで、これ何十年前私にびっくりしたことがあるんですね。実際に、城東高校が始めていて、女の、コーチが、卒業するんだったら、城東高校の、北島文庫を務めとった。私にもですね、卒業生から、かつて何十年前、全部に協力出してくれた。よう、こんなたかが野球や言うですね。本来、子供の遊びだったボール投げ。本質的には。世界の歴史がどうなる、運命がどうなると、全然関係ないですね。ボールポーンと飛ばす必要はないわけです、そもそも人間性が。だからこそ日本でこんなこと全然しなかったし、今植えてる人は8億も7億も、何がボール遊びができるか。こんな人前にしたらわかるですね。ボールサッカー、ボールポーンと蹴って、どっかでパーンと入れたら大騒ぎする。これも子供の遊びだったんです。それは大人が金持ちの材料にしてあれなんて。もう、こういう状況の中に言ったら、たちまちわかる。ボール遊びして喜ぶどころじゃない。だけど、こういう人でも、ボールだけやったんです。子供の遊びだったら、ちょっとの気晴らしになる。本来子供の遊びだったんですね。ボール一回あれば楽しめる。それが大人が愛になってる。で、これが自分の前に神を置かないっていうことの現代版です。この一つ一つがね、我々しっかりものを見たら至るところにあるわけ。今回の、自民党の総裁選挙。あれだけ自民党を対、得票を落としたのはまさにですね、裏金をいっぱい、長い年月になっていっぱい進めとったと。それから安倍の重鎮、たちに、登用された人に多かったそうだったと。そ それであんだけ共産党が初めて赤字してきて、広がって、ああいう風になって減っとるのに。今回の総裁選挙の言うことを、中間って言ったら、それを言う人ほとんど誰もない。憲法のことを言う人誰もないんですね。憲法9条ってのは国の国家方針として、それを誰一人言うと防衛防衛と。まあ、そういうことはみんなですね、本当の神様を置いた人を殺すために防衛力何兆円も出すと。それで福祉関係度どんどん安くなる。ほんで福祉の人がモランで逃げていくと。ほんで、もっとも弱い人たちがですね、十分な介護も受けられないで苦しむと。家庭でも大きな問題が起こる。そんなほったらかし。平気だ。というわけですね。まあ、とにかく、自分の前に何を置こうとしてるのか。まあ、ああいうプロスポーツだと、まず勝つこと、お金を儲ける。だから、非常に立ちが悪い犯罪的行為したちでも、ソフトバンクが高金、高い金で買い取ったり、読売巨人がですね、高い金で買い取る。なんぼ不正しようがないでしょうが、パーンと棒を飛ばしたいんだ。まあそういうことですね。神を置いてないで、間ホームラン出したら、そしたら過去の妙な犯罪を犯しても、人気出てきて、プロ野球と儲けになるんやと。お金があったら何でもするっていう。だから、そういう本質を見据えたら、本質的なスポーツっていうのは楽しみ、娯楽、遊びなんですね。英語の元の意味は。私も、大学卒業4年間はテニス部の顧問をして、その時には停止入れもあったから時間が少ない中で少しでもみんなが打ち返したら全部打ち返せるように。それは私も顧問するぐらいだから、どんなボールを見ても相手ときちんと打ち返せると。ただそのためにですね、仕事しながらしたわずかの時間しかできないと。いうことでいたのであって、そこの TCA 関係の、こういった大会があったけども、それで優勝するだなんだとかとか一切言うたことないですね。それでも、まあ、数が多かったということもあって、優勝したんですけども、優勝なんてことは全然関係なかった。個人が少しでも楽しめるように、仕事で8時間ピッチリやられて、学校でメール買って、走って帰って授業服を着替えて、そういう大変な生活をしてたから、少しでも、これこそスポーツの原理通り、楽しみ、娯楽を気晴らしになるようにと。はい。で、この6節からはもう、わかるんですね。見よっていう、こんな表現は普通しないですね。それから3節で神よって書いてあるけど、この訳し方は出て前から問題だと思った。日本人で誰がですね、神さんに祈って、神よ、助けてくれって言うんですかね。こんな色聞いたことないですよ。神様って、神よ、イエスよ、助けてくださいねって。普通誰でも神様っていうわけですよ。日本語としては。英語は外交では様とか何とか言ってないから、Oh God! Rescue me to help me とかですね。Save me と。とか日本語は敬語がいっぱいある。とかね、呼び捨てみたい。神よ。そんなん言うのは、よしだよ。呼び捨てみるようなもんですね。だから本来は当然神様って訳すべきです。現実にほとんど誰も言ってないんだから。神を助けてください、なんて。私は神を、あの苦しい助けて言うたこと一度もないですよ。病気で抜いて苦しかった時でも。こうした祈りでもですね、神をこうしてくださいなんて言うに一度も聞いたことないですね。だからこんなも不自然なんですよ。日本語としては。いや、見よって、これは力があって本人ですね。人間は人間ばかり、儲けばっかり、目に見える範囲ばっかり、派手なことばっかり見と。そうではなくて、神が助けになることを見なさいと例の意味で。これはそうですね。で、神様は私の魂を支える人々の中ある。こんな表を取り上げては珍しいんですね。私の心、魂を本質を支える人々の中に多いよ。まあ、新約聖書以降は、内なるキリストっていうふうになったんですけども、こういう表現はまあ珍しい表現です。これ今、聖書教科教条に関してたわけですね。まあ、これ、6節ですが、 で、こう、私が私の魂を捧げるだけか違うと思います。聖書教会、共同訳とは。で、これは原文の読み取り方、原文って単簡潔なので、どちらでも取れるというところがあって、それで訳はこんなに離れてるんですね。だから、どちらが間違いとかいうのは簡単に言えないので、文法的に単純だからどちらにかかっていると、どちらにも取れるというところからあるので、自分のここにぴったりくるのを複数の訳から取ればいいんですよね。まあ、ほんなほん、複数の支援の訳を生活すればいいことすら、信仰を持った、ここは全然わからなかったですね。まあ、専門研究というか、実験研究で忙しかったから、そんな余裕もなかったから。だけど、詩編をまず文語で読み始めて、なんか違和感をいろいろ感じながらも、読んでいったと。で、ここでですね、54編で、違法のもの、神様知らないもの、暴虐なものとかいうことになって、要するに、暴力でも何でも、どんなことでもするという、そういう人が、待ち構えておるということですね。で、6節に、再びですね、この助けてくださる確信。ということがあるわけです。これさっき言ったとおりですね。神は我が助けだと。で、この短い確信があったら他はいらない。長たらしい論文やなんとか長い文を読んだり、いろんな知識とか、ユダヤ民族の特性等のことをちっと知った気がないですね。いくら知っても力を与えるかそうじゃん。知識が増えて自慢はできると。アラブ民族とユダヤ民族はこんなに頼ったらこんなに困るんです。知識の種になって自慢はできるけど、こういう悪に戦う力は出てこないです。いくら本を読んでも。パウロにしても、ペテロたち弟子にしても、家も妻も子供も、まあ、言えば捨てていくほどの人であったのに、まあ、イエスの家を取られてきたんですね。立ち止まる力もなかったんですね。慌てて逃げたと。で、本当に力を得たのは、聖霊が注がれた時だったわけです。これみんな同じですね。私も、まあ、大学に入るまで京都大学の教授だったら立派な人ばっかりかと思い込んだったら、入ってみて全然そうだよ。ごく当たり前の人間だと。平気で学生を呼んだったら、まあ、暴言を振ったり、こんな人もおるんやとびっくりしたり、私が宣伝の可愛い色と嫌なやり方だと。数えるとしかない。東大の教授、追放されたやつ、おるんですね。の戦争に反対して、非難して、ファシズム。この可愛い色っていうのは戦前非常に有名だった。学生層と学生と教授と学生主義とか、学生と歴史とか、学生と哲学、いろんな学生層を、当時の一番レベルの高い哲学者、文学者ら、書いてもらった総評とかっていうのはずーっと刊行されて戦前から有名だ。私は京都の古書店でその戦前の戦友を見て、河合の思想の強さ。その河合寮と私が入ってった、京大の政学の助教授は、河合寮って、と全然知らなかったのが私はショックってびっくりしたんです。こんな有名な戦前は、そのために東大教授をですね、辞めさされたぐらいなんですね。ほんで裁判当選申し込んだけど、非常なステルスのために、敗戦の直前に罵声同士病、ストレス非常に変わったら罵声同士病ってなるわけですけども、で、亡くなった河合栄治郎と、まあ、柳原だと、法学部両方、いや、教授だったんですね。そのようにですね、こんなことすら知らないのだなと、呆れてしまうことがあったわけです。だから、要するに、いくら知識があっても、研究者であっても、時には両方信仰を持っている人はごく少ない。私が、直接信仰も学んだ富田和久先生は、確かにその信仰的に必要な経験と確信と、そして研究熱心、政治社会的なものをしっかり。だから一番混乱した時に誰も理学部長になれなかった、なりたいなかった時に、みんなが富田和久って、あと多数で、 富田和久というと理学教授一番困難で、学者がしょっちゅうしょっちゅうで夜通し徹夜で交渉したり、理学の改革をしろと。ほんで、まあ、富田和久という先生も、青天の白日だったと。それ以前は、理学部の教授たちにも、物理の教授にも、自然科学研究者が神様を信んだ、それだけで研究者の資格はないと。そんなことを平気で言う人もおるんですよ、とか言って、私たちに向けて、ははははって、まあ、笑いながらですね。このことも、未だの、そんな浅はかな連中も教授でおるのか、と。思ったりなったら、要するに知識や研究がいくら膨らんでも人間の本質は全然変わらないんですね。ということを私は京都大学に行って初めて発見を持った。これは非常に、こういう意味では収穫だったですね。そしてその中で極めて稀なような人、富田勝久という先生がたまたま柳原忠夫の信仰上の、いわば非常に重要な弟子だったわけです。集会の花だと柳原が言ったそうですね。中国に、派遣された。それは兵としてでなくて、教師として派遣された。その時に送別の会した時に、柳から、富田君はこの瞬間の花だったとかいうふうなことを言ったらしいんです。だから、まあそういう意味で、私は非常に幸いなことに、そういうデタラメな、私学習院にかかってたら、他の連と一緒の、お前ら、こんなこと言ったら、就職の時、どないなのか分かっとんかなんて、ならず者が言うふうな、目つけて睨んで、言うた教授もおったんですよ。まあ、そういうことで、研究はできても、教授になっておっても、人間の本質は何にも変わらないんやってことを思ったんですね。一方では、礼文島行ったり、知床半島に行ったり、そんなとこただ漁師して、その人は育児の荷物を背負ってきたない若者たちを、パッと呼び止めて、何しよんねんと、こんなところでピテンとすぐないでよって。足を止めてやると。知床半島、ゴロゴロ石ばっかりで。まあ、このぐらい熊が、羅臼だけでですね、知床半島の付近1600メートル。私は、あの時にでも熊が、その手前のシャリだけで熊が出たっていう、人の、もう一緒に宮神岳登ったことあったもんだから。だから、朝早朝市場に出て、それから知床をそこから、まあ、1時間以上も歩かないかんところへ、リュックしようとも行くつもりだったから、誰よりも早く行ったんです。だから、熊に出会ったあたりだと思って、絶えずですね、大きな声出したり、ガサガサと言い出したり、未だに思えた。ついこの羅臼岳でやられたと。まあ、その羅臼岳の麓の知床のところで、そういう親切はですね、愛は、ごく自然と、ほんで、露天風呂な、ドラム缶みたいな風呂に入れてくれたんですね。夏場はそこでコンプレックスで家族おるんだ。それはごく自然な。それは、一番北の最北の礼文島でもそういうことをしてくださって、そこで泊まらせてくださった。どこの何者かわからんです。あと、一切メリット期待もしないというのはありありとわからんですね。ここ自然な行為、見知らぬ人に。そういうような真実さ、心の清らかさというものは、学問やら知識やらインターネットじゃ何じゃ技術ができるのも一切関係ない。で、ある程度、ものを知るほど自慢したくなると。自慢すればそれで下がるんだけども、本質は。でも、それが見えないんだから、こんだけ知ってると。そういう中で、私たち一遍打ち砕かれないと、再び幼子のような心になれないと。その打ち砕くのが聖なんて聖霊だって言うんですね。はい。それで、この今日のところで、エッセンス、ポイントのところはそういうところで、助けてくださる神がいるんだと。その確信ですね。どんなに陥れるものが危険な目に見えない敵、目に見える敵でも、目に見える敵、悪口を言うものに対して、その中には悪の力が住んでるわけです。で、そこから、最後のところにありますよね。9節のところがこれまた分かりにくい訳になっとるんですが。9節。主はすべての苦難から私を助け出されるますと。と書いてありますが、聖書教科教 局ではどうなっているかというと、これは主はすべての苦難から私を助け出されたという過去形になっている。どちらでも訳せるんですけど、ヘブラ。そういう、完了形っていうのは、彼氏も完了なくても、非常に強めの時には完了形使うということもあったり、それをこういうふうに現代文、現代形の、現在形のように助けられます。でも助けられんかもしれないという感じに弱くなるけど、救い出してくださったという確実な確信がある。そして最後はわかりにくいですね、この、私のみが敵を支配しなくて、これどんなことはパッとイメージが湧く人少ないと思います。敵って悪いことを仕掛けてきたり、いるんじゃないと、私の目が敵を支配してどうこうって、目の力になんか、やりでもあって、ビャーっとするのが、なんかほんの漫画的なようなことでもあって違うわけだけど、この役ではですね、私の目的しては何のこと、せっかくの、もう重要なことを言ってるのが、最後はこんな表現。で、こういう点はですね、確かにこの聖書国家教で、この役をどう思っても見思うと見ても、不可解だなぁと、よく少しは直してあります。で、ここもいろいろ訳してるんですけど、私の目は敵を見据えますと。敵の力の本当の空白のこと、悪の本性みんな見据えて見抜くんだと。そういう力与えられてると。だから落ちないんだと。神を見据えておったら本当の敵の正体もわかる。だから恐れなく、神は全てに打ち勝つんだから。でもそういうで私たちは神様をしっかり見据えないといけない。ところが悪も見据えないと怖くなってですね。悪を見据えたいで、そこは空っぽだと、本当に。本来は空っぽなんだと。本当に実体は神様だけ。人間も神様を知らなかったから、空っぽだから死んだようなもんだったと、エペソ書でも言ってるわけです。あなた方はかつては罪のために死んでいた。だから創世記でも、天地の創造の時にはどうだったかということが書いてありますね。神が初めに天地を創造する。で、そこは、暴風というヘブラ語が続いて書いてある。暴風も暴風も本来は空っぽという。英語訳を参照していただいたわけです。エンピティ、なし、ボイド、空っぽということは、ほぼ似たことが重ねられてあるのに、混沌としてって意味が違うんですね。今の自民党の状態、党内する分ですよ、だから。政治情勢は混沌として空っぽじゃない。いろいろごちゃごちゃあるけど、どこの方向性をさっぱりつかめないというような点、混沌としてるっていう意味が違うんですね。まあ、混沌ということは、もともと中国の、神話的なことで、天地創造とかの本がまとまる前にごちゃまぜになってたと。そういうことを表す言葉だったわけです。本当は空っぽ空っぽなんです。そこに風が吹いてたとか、真っ暗闇だけど、水流の風と。すると光、ここに光ある。まあ、そういうことなんですね。だから、私たちも本当に見据えたら、実体は空っぽ。悪の力っていうのは、あるように見えて空っぽなんだと。本当に中身がぎっしり永遠に詰まっているのは神様だけだと。まあ、そういう風の意味がこもって、最後の結論となってるんですね。けど、これだけだったら、最後に敵を見据えないかんのか、というふうなことになって、なんでこんな文が置いてあるかということなんですね。はい。まあ、これは非常にとにかくですね、厳しい霊的戦いにあって、そして神様の力を必死で仰ぎ見て、力を得て、そして助けの確信を与えられている人たちが、こういう支援を駆け続けていった。だから神の言葉、神の直接の愛やご意志、こういう形で人間の側から反映して表されたのだと。まあ現代の私たちは本当にそういう意味ではですね、もう軟弱というかそういうか、悪の力と本当に助け合うと立ち上がれと言っても立ち上がれで、寝転んだままっていうと非常に多い状態になっている。全体的にそういう、まあテレビがあれだけあって、SNS があれだけばらまいておったら、それが一切なかったんですね。つい100年、550年前までは。何を見るかって言ったら何もなかった。それは青では見るしかないんです。夜になったら何かもなるか。 これもう考えで祈るしかないわけです、最後に。で、夜明けとともに起き上がって仕事するから、なんかつまらないゴシップやどうのこうの、ほんな一切見ることもなかった。わずか150年やった。人間にいっぱいいらないもの、ケツの汚いもの、悪のもの、空っぽのもの、見るように何百万年。まあ人類の最も危険で100万年前。はるか前。このわずか10年、15年で全く様相が変わったわけです。で、それに多くの人たちがさらわれていつつあると。だけど、神様こうである。しっかりと見つめて力を与えられたら、いくら力があるでも、それを超えて流れにこうして、お湯で飛んでいくことができると。まあそういうことですね。はい。私たちもこういうふうにですね、彼らを絶やしてください。まあ、ほとんどしたら。絶やしてくださいとみんな生かさないかん神様ではないのかと思うけど、悪の力を絶やしてください。悪の力を滅ぼさないといかんわけですね。そしたら悪い人でも良くなる。というふうに、新約聖書のイエス様を指し示しているとして読んでいかないと、こんなとこでも引っかかるんですね。あなたの真実だったら彼ら絶やさんとなぜ救ってらないのか。彼らのうちなる悪の力を絶やしてくださいということです。御国を来たらしたまあ、それなんですね。その部分。はい、終わります。